ローマ人への手紙の8章14節を読むところから今日の学びに入ってきます。ローマ書の8章の14節ではこう教えております。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神の霊が私たちに導きを与えるやり方というものは、まず神の言葉である聖書で与えているんですけれども、この形での導きの他には主に5つのやり方があるわけです。今日はその導きのやり方についてのまとめに入ります。どのような導きをするのかということを復習をすると、まず1つ目、聖霊があなたの中に宿っている。神の霊があなたの霊に赤信号を知らせてくれるというやり方です。お腹のあたりで何か落ち着きのないものを感じるという形で知らせてくれるものです。2つ目には、あなたの中に宿っている聖霊があなたの霊に知らせ、あなたの霊があなたの考える部分で理解できる言葉でもって、つまり日本語でもって知らせてくれるというものです。多くの場合にささやくような声で知らせてくれております。3つ目には、あなたの中に宿っている聖霊が聖霊の声であなたに理解できる言葉でもって、つまり日本語でもって知らせてくれるというやり方です。4つ目には幻で知らせてくれます。5つ目には夢で知らせてくれる。今日はまとめとして、神の霊に導かれるということについて注意をしなければいけない点に進みます。復習も兼ねて学びに入りたいと思います。まずしっかりと覚えておかないといけないことは、神の霊に導かれる生活を送ることでもって、神様が準備をしている最大の、そして最善の祝福を受け取り、現実にすることができるものとなるという点なんです。だからそれだけにサタンがまがいものを持ってきて、あたかも神の霊が導いているような惑わしを持ってくるんです。そして神様からの最大の最善の最良のものをあなたが受け取ることがないように仕向けてきます。だから神の霊に導かれ、神様が準備している最善のものを受け取る生活を送るためには、どれが神様があなたを導こうとしているものなのか、どれがサタンからの惑わしなのかということは、はっきりとあなたが見極めることが必要となるわけです。言い換えたらば、どのようにすれば、あなたがどのようにすればサタンからの惑わしに乗せられないものとなるのか、あなたがどのようにすれば神の霊が導いたものを、神の霊に導かれたものという確証を持つことができるのかという区別をつけることができるようにするということが大切になるわけです。これには神の言葉聖書が基盤となります。どのような形であろうとも、どのような方法であろうとも、たとえ誰から、どんな有名な人から、これは神様からの導きですと言われたにしても、またどんな形、どんな方法で、こうすればこういう行動を取れば神の霊に導かれたものになりますと言ってきたにしても、それを必ず聖書で、神の言葉で照らし合わせてみるということが必要となるわけです。もう少し基本的なことを言うと、これは聖書の教えですと言ってくるものに対しても、たとえどれほど有名な人が言っていることであったにしても、それを必ずあなたが自分の目で聖書を読み、聞いたものと照らし合わせてみるということをすることが必要となるわけです。そして聖書で裏付けすることができないものを受け入れないという心構えが必要なんですよ。で、2つ目に、どういうような形で神の霊に導かれるものであっても、今リストにした1番から5番目のやり方で、どれで導かれるにしても、神様の方から導かれたものを人に言いなさいという指示があるまでは言わない、あるいは導かれたものを人に告げてもよいという許可があるまでは誰にも知らせないということが大切になります。あなた自身が導かれたものであろうと、あなた以外の人に関することを神様から知らされたものであっても、神様からそれを言え、それを言ってもよいという指示、許可があるまでは、このようなことを神の霊で導かれましたと誰にも言うべきではないんです。あなたの心に秘めておくということが大切なんです。あなたの心にしまっておくんです。こうすることでもってサタンに利用されることがなくなるからです。 三つ目に行きましょう。ロマ書の8章の今一度14節から読んでみましょう。その先を読んでます。ローマ人への手紙の8章の14節から先を読むと、三つ目の注意しなければいけない点が教えられております。ロマ書の8章14節から読むとこういうふうに教えている。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。御霊ご自身が私たちの霊に証ししてくださる。気をつけてくださいよ。感覚によって証ししてくださるのではないんです。だから神の霊によって導かれるものを感覚で受け取ろうとしてはいけないということになるわけです。こういうことを言う人を私はよく見かけるんです。今私がこれを言った人がですよ、手を置いて祈れば大きな癒しが起こります。なぜかというと、私の手のひらが熱くなってきているからです。注意してくださいよ。実際に癒しの力が働いているときには手のひらが熱くなることあるんですよ。けれども、ここで注意してほしいんです。手のひらが熱くなったから病人が癒されるというものじゃないんですよ。十字架の死からよみがえったイエス・キリストが私の名でというもので病人に手を置けば病人が癒されるんです。だから神の霊に導かれるものと感覚から来るものと混同してはいけないんです。このロマ書の8章14節では、神の霊に導かれるものは、だから感覚で導かれるんじゃない、神の霊に導かれるものは誰でも神の子供ですと言ってるんです。神の霊に導かれたと思うときに、確実に神様からの導きであるという確証がないときには、その確証を得ることができるまで別の方法でこれが神様からの導きであるということをはっきりと分かるように神様に求めることが必要になります。まだですね、気をつけなければいけない点があるんだけれども、ここまでをまとめてみましょう。神の霊で導きを受けたと思うときに、一つ目、聖書で神の言葉で確証をつかむということが必要になります。二つ目、別の方法でそれが神様からの指示である、神様からの導きであるということを知らせてくださいという形で確証を得るように神様に頼むということが二つ目です。そしてそのようにして示されたものを、今度は聖書で神の言葉で確認をするわけです。この時にですね、別の方法で知らせてくださいという別の方法というものをあなたの方で神様に指示してはいけないんです。神様、こういう方法でこれがあなたからの導きであることを私に知らせてくださいという頼み方してはいけないんですよ。こんなのいないと思うんだけども、天から火を降らしてください、天使が現れて知らせてください、黒い猫が私の前は通り過ぎます、横切ってきますように、あの人を通して私にメッセージを、なんというようなことは大変に危険なんです。ところがですね、聖書の中には神様に向かってこういう方法であなたからの指示であるということを示してください、こういう方法で知らせてくださいというように、その方法を指示した具体例があるんですよ。でそれだけじゃない、神様の方でその通りに答えてくれたということが聖書に書かれているために、その箇所を読む私たちの方ではこういうお願いをするやり方でもって神様からの指示導きを確認することが正しいことだと思い込んでしまうようなところが聖書にあるんです。読んでみましょう。四世紀の6章を開けていただきましょう。吉明のすぐ後の四世紀の6章の1節から読んでみましょう。こういう出来事なんです。四世紀の6章の1節からです。吉明のすぐ後が四世紀のわけなんですが、それの6章の1節から見ましょう。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡した。こうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟や洞穴や要害を自分たちのものにした。つまりそこに隠れて住んだというわけです。 イスラエル人が種をまくと、いつでもミディアン人やアマレク人や東の人々が登ってきてイスラエル人を襲った。そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らしてガザに至るまでイスラエルに羊や牛やロバのための餌さえも残さなかった。彼らが自分たちの家畜と天幕とを持って登ってきたからである。彼らは稲穂の大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数え切れないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのである。そこでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていった。するとイスラエル人は主に叫び求めた。イスラエル人がミディアン人のために主に叫び求めたとき、主はイスラエル人に一人の預言者を使わした。預言者は彼らに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出し、その国をあなた方に与えた。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。さて、主の使いが来てアビエル人ヨシアに属するオフラにあるカシの木の下に座った。その時ヨシアの子ギデオンはミディア人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見つかりに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私の先祖たちが主は私をエジプトから登らせたではないかと言って私に話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私を捨ててメディア人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエル人をミディアン人の手から救え。私があなたを使わせるのではないか。ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなた一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。あなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。するとギデオンは言った。お願いです、私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。それで主はあなたが戻ってくるまで待とうと仰せられた。印を見せてくださいと言った。そしてですよ、どんな印を見せてほしいのか指定しているわけです。私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでこう離れるなと言った。でどういうことか、19節でいきますよ。ギデオンは家に入り、一匹のヤギの子を料理し、1エパの粉で種を入れないパンを作り、その肉をカゴに入れ、また吸い物を鍋に入れて、カシの木の下にいる方のところへ持ってきて備えた。すると神の使いはギデオンに言った。肉と種を入れないパンを取ってこの岩の上に置き、その吸い物を注げ。それで彼はそのようにした。すると主の使いはその手にしていた杖の先を伸ばして肉と種を入れないパンに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。これでこの方が主の使いであることが分かった。それでギデオンは言った。あ神主よ、私は面と向かって主の使いを見てしまいました。これ気をつけてください。これでこの方が主の使いであることが分かった。さあ36節飛んでいただきましょう。ギデオンは神に申し上げた。もしあなたが仰せられたように私の手でイスラエルを救おうとされるのなら、今私は内場に刈り取った一頭分の羊の毛を置きます。もしその羊の毛の上にだけ露が降りていて土全体が乾いていたら、あなたがお言葉の通り私の手でイスラエルを救われることが私に分かります。するとそのようになった。ギデオンは翌日朝早くその羊の毛を押し付けて、その羊の毛から露を絞ると鉢いっぱいになるほどに水が出た。39節。ギデオンは神に言った。私に向かって身怒りを燃やさないでください。私にもう一回言わせてください。どうぞこの羊の毛でもう一回だけ試みさせてください。今度はこの羊の毛だけ乾いていて土全体に露が降りるようにしてください。そこで神はそのようにされた。すなわちその羊の毛の上だけが乾いていて土全体には露が降りていた。ギデオンはこんなふうにして神様を試みたわけです。原本のヘブル語の意味は神様をテストしたわけです。証拠を求めたわけです。 現在私たちはギデオンが生きていた時の契約の時代に生きていないんです。私たちが生きている今の時代は新しい契約の時代なんです。質問となるのは、なぜ、どういう理由で、何を根拠としてギデオンのように神様を試してはいけないのか。なぜ神様に向かってこういう方法で神様から導きであるという証拠を見せてくださいという方法を指定してはいけないのか。答えは簡単なんです。感覚に頼っているからです。新しい契約の時代では、まずコリント第2の手紙の5章でもって、コリント第2の手紙5章の7節でもって、確かに私たちは見るところによってではなく、つまり感覚から来るものに頼って動くんではなく、信仰によって歩んでいます、生活をしています。ロマ書の8章では、今読んだところでは、13節では、もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと言っている。肉に従って生きる。感覚を通して知らせてくるものを基盤とした生き方をする、行動する、考え方をするというのは、新しい契約の時代での生き方ではないんです。なぜか、神の子供一人一人に神の霊が宿り、神の霊が導きを与えようとしているからなんですよ。古い契約の時代の人たちは、つまりイスラエルの民、ユダヤ教を信じていたユダヤ人たちというものは、感覚に頼った生き方をせざるを得なかったんです。神の霊に導かれるという生活を送ることはできなかったんです。なぜかというと、神の霊はいつもイスラエルの民、ユダヤ人たち一人一人に宿っていたわけではないからなんですよ。現在では新しい契約が成立した時代、教会時代と呼ばれる現在では、神の家族に生まれ変わりをした者には聖霊が宿り、その聖霊はいつもその人と共にいるからなんです。もう一つ具体例出してみましょう。神様、こういう方法で、こういうやり方で、あなたの心であるということを示してくださいといった間違ったやり方について、もう一つ具体例出します。使徒の働きの書一章を開けていただきましょう。使徒の働きの書一章の三節から読んでてみたいと思います。これ間違った具体例ですよ。使徒の働きの書一章の三節から読んでいきます。こういう具体例が書いてあります。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテズムを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテズムを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれる時、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方は離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。これ大体3キロです。彼らは町に入ると、泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマダイ、アルパエの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。その頃120人ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロがその中に立ってこう言った。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、
聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。ところがこの男は不正をしたことで得た報酬で辞書を手に入れたが、松坂様に落ちて体は真っ二つに裂け、腹渡が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語で開ける玉、すなわち地の辞書と呼ばれるようになった。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよ。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちの行動を共にしていた者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれる別名ユトスというヨセフとマッティアとの二人を立てた。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと主と職の地位を継がせるためにこの二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。こうして二人のためにくじを引くと、くじはマッティアに当たったので彼は11人の人たちに加えられたということがある。神の霊に導かれるという観点からどのような点に注意しなければいけないのかということについて分析をしていきます。まず16節から読んでみますよ。読み直しをします。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、その務めを受けていました。19節とります。20節いきましょう。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよう。どれも正しいこと言ってるんですよ。事実を事実として述べ、御言葉を御言葉として述べているんですよ。で21節いきましょう。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちの行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。ここが問題なんですよ。ここが注意しなければいけないところなんです。誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。十二人の一人が欠けた。だからその人の代わりとなる人を選ばなければならない。そして23節、そこで彼らは、これ120人の信徒たちですよ、バルサバと呼ばれる別名ユトスというヨセフとマッティアとの二人を立てた、候補者として選んだ。さあここで考えてほしいんです。聖書を調べなきゃいけないんです。12人の人たちというものはたくさんいた信徒たちがお互いに選んだものなのか、それともイエス様自身が任命したのか、聖書で調べなきゃいけないんですよ。まずマルコの3章を見ていただきましょう。マルコの福音書3章を見ていただきましょう。分かってるというものでも聖書でちゃんと裏付けしなきゃいけないんですよ。マルコの3章の16節13節から読むとこう書いてあるんです。さてイエスは山に登り、ご自分のお望みになる者たちを呼び寄せられたので彼らの身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは十二弟子を任命された。その名前書いてある。ご自分の望みの者たちを呼ばせて任命した。ルカの6章に行きましょう。同じことが書いてあるけど裏付けしなければいけません。ルカの6章の12節から読んでみましょう。ルカの6章の12節からいきます。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らを使徒という名を付けられた。弟子たちを呼び寄せ、その中から つまりたくさんいる弟子たちの中からイエスが12人を選んだ。それだけじゃないんですよ。イエス・キリストは十字架の死から蘇った後で弟子たちのところに何度も姿を現しております。40日の間神の国のことを語り、ご自分が生きているという確かな証拠で示しております。じゃあここでですよ、イエスを売ったイスカリオテのユダを除いた11人の弟子たちに向かってマタイの28章では何と言ってるか。十字架の死から蘇ったイエス様ですよ。マタイの28章では何と言ってるか。16節から読んでみましょう。こう言ったと書いてあるんですよ。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、これ復活したイエス様ですよ。彼らは礼拝した。しかしあるものを疑った。イエスが近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。もう一つ言ってみましょう。マルコの16章言ってみましょう。マルコの16章の15節から十字架の死から蘇ったイエス様はイエスキリストがどういうことを言ったか、こう言ったんですよ。14節からいきましょう。16章14節からいきます。しかしそれから後になってイエスは11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになった。それは彼らが蘇られてイエスを見た人たちの言うことを信じなかったからである。それからイエスは彼にこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇もつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。そうして天に昇った時に残した言葉は何かというと、使徒の働きの書一章の人の働きの書1章の3節からの言葉なんですよ。もう一度読みますよ。しかしイエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それに父ご自身の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと言っている。さあここで私が言いたい点はこうなんです。十字架の死から蘇ったイエス・キリストは11人の人たちと何度も会っているけれども、どの時にもイスカリオテユダの代わりになる人を人として任命しなさい、あなた方で選びなさいと指示を与えていないんですよ。もしもイエス・キリスト自身がイスカリオテユダの代わりになる人を、人となる人を探しているのならば、そしてイエス・キリスト自身には代わりとなる人を見つけることができなかったから、残りの弟子たち120人の中から誰かを選ばせようとしたのだったらば、イエス・キリストはそういう指示を与えているはずですよ。もしそうだとしたらば、ペテロの演説は一章16節から始まって22節まで続いた演説は内容が変わっているはずです。主イエス・キリストの指示に従って12人目を選びましょうと言ってるはずなんです。これ注意していきましょう。もしも仮に主イエス・キリストが120人の弟子たちに向かって12人目の人となる人を選びなさいという指示を与えたのだとしたらば、使徒の方では特にこの代表者としてのペテロの方ではどういう方法で何を基準にして12人目を選ぶべきでしょうかという指示をイエス・キリストに仰ぐべきなんですよ。自分たちで勝手に不 2人を選び出してくじで10人目を決めるということをするべきではないわけです。しかもそれだけじゃない。そしてですよ、24節25節なんて言ってるか、あたかも神の霊の導きによって2人のうちのどちらを選ぶのかというような祈りをするべきじゃないんですよ。自分で勝手に考えたものを勝手に聖書で裏付けして勝手に言い訳をしてるんです。しちゃいけないんです。もしもですよ、12人目の人がいなければいけないという勝手な考えを聖書で裏付けをするつもりならば、ペテロは自分でもって聖書を引用して勝手な裏付けしてるんですよ。聖書では人をどのように選ぶべきなのかということを言い直しをしましょう。あの時にそれまで人というのがいなかったから、神様の養生するものをどのようにして選ばれたのかということを聖書で調べて、聖書で示しているモデルに従った動きを取るべきものなんです。この時代で言っている聖書というのは旧約聖書しかないんだから、旧約聖書で調べるべきものだったわけです。どんな具体例があるかいくつか出してみましょうか。一つ目、サムエル記第1の16章を見ていただけますと、これ私が適当に引用した具体例なんだけども、サムエル記第1の16章の1節から読むとこんな風にして、その使徒の代わりとなるべきものを、あるいは神様の養生をするものを選ぶべきものだという具体例が載っております。サムエル記第1の16章の1節からいきます。主はサムエルに仰せられた。これ預言者サムエルですよ。いつまであなたはソウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角を油に満たしていけ、角に油を満たしていけ。あなたはベツレヘム人エッサイのところに使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。要するにソウルの代わりになるものを見つけたというんです。サムエルは言った。私はどうして行きましょう。ソウルが聞いたら私を殺すでしょう。主は仰せられた。あなたは群れのうちから一頭のメスの子牛を取り、主に生贄を捧げに行くと言え。生贄を捧げるときにエッサイを招け。あなたのなすべきことはこの私が教えよう。あなたは私のために私が言う人に油を注げ、王様として任命しろ。4節いきますよ。サムエルは主がつけられた通りにしてベツレヘムに行った。すると町の長老たちは恐れながら彼を迎えていった。平和のことでおいでになったのですか。サムエルは答えた。平和のことです。主に生贄を捧げるために来ました。私が生贄を捧げるとき、あなた方は身を清別して私と一緒に来なさい。こうしてサムエルはエッサイとその子たちを清別し、彼らを生贄を捧げるために招いた。彼らが来たとき、サムエルはエリアブを見て、長男です、確かに主の前で油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人は見るようにも見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。エッサイはアビダナブを呼んでサムエルの前に進ました。サムエルはこの人もまた主は選んでおられないと言った。エッサイはシャマを進ましたが、サムエルはこの者もまた主は選んでおられないと言った。こうしてエッサイは7人の息子をサムエルの前に進ましたが、サムエルはエッサイに言った。主はこの者たちを選んではおられない。サムエルはエッサイに言った。子供たちはこれで全部ですか。エッサイは答えた。まだ末の子が残っています。あれは今羊の番をしています。サムエルはエッサイに言った。人をやってその子を連れてきなさい。その子がここに来るまで私たちは座に着かないから。エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で目が美しく姿も立派だった。主は仰せられた。さあこの者に油を注げ。この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰った。主が任命してるんですよ。列王記第1の19章に行ってみましょう。列王記第1の19章の1節からの出来事を読んでみましょう。これ実は17章からですね、ずっと続いた出来事の途中なんだけども、19章の1節からだけ読みます。列王記第1の19章の1節から読みましょう。アハブはこれイスラエルの王様だけれども神様の教えを守っていないやつです。エリアがしたすべてのことと預言者たちを剣で皆殺しにしたこととを残らずイゼベルに告げた。イゼベルというのはアハブの奥さんです。異邦人の奥さんです。するとイゼベルは 死者をエリアのところに使わせて言った。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼は恐れて立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入って行った。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願って言った。死をもう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、じゃないです、これ蹴飛ばして叩き起こして起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、それを飲んで、また横になった。それから死の使いがもう一度戻ってきて彼に触り、これも同じです、蹴飛ばして起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、その食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると主への彼への死の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私たちが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は仰された。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て洞穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアはここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は彼に仰せられた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニシムの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベロメホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフが殺し、エフの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめてバールに靴付けしなかった者である。主がどういう人を選べた、命令するんですよ。さあここで話を元に戻しましょう。ロマ書の8章の14節から今一度読み直しをしてみましょう。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私は御霊によってアバチと言います。私が神の子供であることは御霊ご自身が私の霊とともに証ししてくださいます。神の霊はあなたの霊に証ししてくれる。つまり感覚に頼ったのでは神の霊に導かれないんですよ。なぜか、神様に向かって神様からの指示であるということを感覚で分かる形でもって示してくださいということはなぜいけないのか。なぜギデオのような動きは、神様を試すという動きは現在では良くないのか。あの当時には聖書というものがありませんでした。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記はモーゼが書いたとされているんだけれども、それでもですよ、モーゼの死について、最後に申命記あたりでちゃんと書いてる。モーゼ自身が書くことはできないはずでしょ。ということは5つの書物はモーゼが書いたと言われていても、確かにその大部分はモーゼが書いたにしても、後の人が付け加えている部分があるということになるわけです。とすると史実に書かれていることが起こった時点では、神様からの導きに対して裏付けをすることができる聖書というものが存在していなかった、ギデオンの手に入っていなかったと見なければいけないことになるわけです。ところが現在では聖書、神の言葉があるんですよ。神の霊による導きを裏付けをすることができる神の言葉が書物の形で存在しているんです。その上に感覚から来るものに耐えることでもってサタンは惑わしを持ってきやすくなるわけです。
この点でもうちょっと深く入ってみましょう。多くの人がこういう質問を持っているんですよ。で、答えを欲しがっております。どういう理由で旧約聖書の時代の人たちは、ユダヤ人たちは感覚から来るものを頼りにして行動しているのに、天使が現れるとかギデオンのように感覚の上でもって神様の言葉に対する証拠を求めるというようなことをしているのに、でサタンはそれほどに惑わしを持ってきていないように見えるのに、どういう理由で現在の私たちの生活ではサタンからの惑わしということに対して注意しなければいけないのか。聖書に、旧約聖書に書かれているものと比較をすると、現在のクリスチャンはサタンからの惑わしというものが、つまりサタンの活動が激しいものになっているように思える。なぜかという質問が出てくるんですよ。簡単に説明しましょう。細かい点は抜かしておきます。一つ目、サタンはアダムを騙してこの世の支配権を自分のものにいたしました。その時点で神様の方ではサタンに向かって、創世記の3章15節で女の子孫がサタンの頭を踏み砕くと宣言したわけです。これによって蛇に乗り移ったサタンにとって、女の子孫というものが自分の敵となるということは分かったんだけれども、誰なのかということははっきりと分かっておりませんでした。だから女の子孫ではないかと思われるものに対してサタンは攻撃を集中したわけです。サタンの頭を踏み砕くと言われているものではないかと思われるものに向かって攻撃が集中しているものの、サタンの頭を踏み砕く可能性がないと思われる人に対してはあまり攻撃をしなかったわけです。でも攻撃をする暇がなかったわけです。神様が女の子孫がサタンの頭を踏み砕くと宣言してからほとんど3000年近く経って、女の子孫メシアはダビデの家系から生まれるという宣言することでもって、サタンの攻撃はダビデの家系のものに集中いたしました。その集中の度がどれくらいひどいのか、神様自身がダビデの家系のものを見捨てるところまで行ったんですよ。神様が女の子孫がサタンの頭を踏み砕くと宣言してからだいたい3500年ぐらい経った頃には、救い主が近く来る、近いうちに生まれてくるという予言をしたもんだから、これは預言者イザヤを通して予言いたしました。預言者マラキを通して予言した。だもんだからサタンはこれは預言者を攻撃をして、救い主イエスがいつどこで生まれてくるのかということを誰にも分からせないようにしたわけです。だからマラキ書以外には、預言者マラキが喋った言葉以外には、それからそれは紀元前400年なんですけど、それから先400年間神の言葉は記録されていないんですよ。イエスが生まれたということを東方の学者たちがはっきりと指した時点でもって、サタンは誰が自分の頭を踏み砕くものなのかまだ分からなかったもんだから、女の子孫となりそうな可能性のあるものを全部殺すということでもって、女の子孫を滅ぼそうといたしました。これがヘルデの王様の手を通してあったわけです。2歳以下の男の子を全部殺した。ところが神様が夢の中でマリアの主人ヨセフにエジプトに逃れるように指示を与えたもんだから、サタンの目的は達成しなかったわけです。イエス様がバプテズマのヨハネからバプテズマを受けて伝道活動を開始すると、サタンからの全ての攻撃はイエス一人に集中したわけです。他の人に対する攻撃は、つまり自分の頭を踏み砕くものではないというものにはそれほど攻撃をしなかったんですよ。でサタンはイエス様を十字架につけることでもって、鞭で打って茨の冠をかぶせて散々バカにした上でもって十字架につけるということでもって、自分の頭を砕くものは完全に自分の足の下に置いたと考えたわけです。これでサタンを滅ぼす者が誰もいなくなったと考えたわけですよ。ところが神様の霊は神様の力によって十字架の死からよみがえったイエスがサタンを力抜きにしたわけです。十字架の死からよみがえって天に昇って神の右の座について新しい契約を成立をさせ、キリスト教を発足させからというものは、イエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをし、キリスト教を信じるようになった人は誰であっても
神の家族の神の子供になりました。この世でのイエス・キリストの代理として活動することができる力と権威が与えられるものとなったわけです。だからサタンの方ではこの世でのイエス・キリストの代理がまだサタンに対する権威と力と十分に使うことができるようになる前に、はっきりと認識をする前に、惑わし、騙かし、恐れを持ってこさせ、自分に向かって攻撃をしてこないように、サタンに向かって攻撃をしてこないように、いろいろと活動しているわけなんです。週末が近くなるにつれて、つまりサタンが活動することができなくなる時期が近くなるにつれて、サタンは焦ってきております。もがいてきています。だから今までにもましてクリスチャンに対して惑わしを、恐れを持たせるように攻撃をしてくるんですよ。だから現在新しい契約の時代、終末が近づいてきている時代、私たちはサタンの策略を見抜き、サタンに利用されないようになお一層の努力が必要となるんです。この点でもって一般的にサタンがどういうような形方法でもって惑わしを持ってくるのかということをしっかりと見極めていないといけないわけです。そして神の霊に導かれているものなのか、それともサタンの惑わしなのか、それとも自分の人間的な感情を神の霊に導かれたものと考え違いしているのかということをはっきりと見極めようとしていないと、感覚から来るものを頼って見極めようとしていると、この区別をつけることはできないで終わるんですよ。だからここで大切な点に行きますよ。注意していただきましょう。それはあなたの感情から来ているものを、あなたの方で神の霊に導かれたものと考え違いをしてしまうという点なんです。こんなところから入っていきましょう。多分ですね、私の答えは皆さんが今考えていると違う方向に行くんですよ。その昔エジプトで奴隷生活を送っていたイスラエルの民は、神様が約束をしたカナンの地に住み着いて、イスラエルの国を成立をさせ、周りの民族に対していつも戦いに勝利をすることができるようになった時代になると、イスラエルの民は神様に向かって自分たちを導いてくれる王様を立ててほしいと願うようになりました。言い出しました。神様の方では、私がイスラエルをエジプトから連れ上り、あなた方をエジプトの手と、あなた方を虐げてきた全ての王国の手から救い出した。なのにあなた方は今日全ての災いと苦しみからあなた方を救い出した神様を退けて、私たちの上に王様を立ててくださると言っている。あなた方に王様必要ないと神様が言ってたんですよ。ところがイスラエルの民は、これはサムエル記第1の8章5節から始まるところなんですけども、あまりにしつこく神様に向かって王様を立ててくださいと迫るもんだから、神様の方ではそれまでに言うのならば王様を立ててあげようと言って、預言者サムエルの手を通してソウルをイスラエルの国の王様に任命したわけです。ソウルをイスラエルの国の王様にするということは神様の心ではないんですよ。神様が計画をしていたものではなかったんです。イスラエルの民があまりにもしつこく言うもんだから、神様ので折れて動揺したものなんです。サムエル記の8章第1のサムエル記第1の8章から始まって10章に至るところまでこの出来事が書かれています。後ほどうちで読んでいただきましょう。もう一つ聖書から同じような具体論を引用いたします。これ開けていただきましょう。民数記の13章の一節から読んでいってみましょう。民数記の13章の一節から読んでいきます。こう書いてあります。主はモーゼに告げて仰せられた。人々を遣わして私がイスラエルに与えようとしているカナンの地を探らせよ。祖父の部族ごとに一人ずつ、皆その族長を遣わせなければならない。モーゼは主の命によってパランの荒野から彼らを遣わした。彼らは皆イスラエル人の頭であったと書いてある。注意してください。一節では主はモーゼに告げて仰せられた。三節、 主はモーゼは主の命によってと書いてある。さあここだけを読むと、あたかも主が指示として命令として二節をモーゼに言ったという感じを受けますでしょ。それ以外解釈できないでしょ。とか実際はそうではなかったんですよ。新命記の一章を開けていただきましょう。新命記の一章の19節から読んでみましょう。モーゼが昔を振り返ってこういうことを言っております。新命記一章の19節からいきます。私たちの神主が私に命じられた通りに私のホレボを旅立ち、あなた方が見たあの大きな恐ろしい荒野をエモリ人の産地への道を取って進み、カデシュ・バルネアまで来た。その時私はあなた方に言った。あなた方は私の神主が私たちに与えようとされるエモリ人の産地に来た。見よ、私の神主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの祖父の神主があなたに告げられた通りに恐れてはならない、おののいてはならない。すると、あなた方全部が私に近寄ってきて、私たちより先に人を遣わし、私たちのためにこの地を探らせよう。私たちの登っていく道や、入っていく町々について報告を持ち帰らせようと言った。もう一度繰り返しますよ。すると、あなた方全部が私に近寄ってきて、私たちより先に人を遣わし、私たちのためにこの地を探らせよう。私たちの登っていく道や、入っていく町々について報告を持ち帰らせようと言った。私にとってこのことは良いと思われたので、私は各部族から一人ずつ12人をあなた方の中から取った。つまり主は、神様はイスラエルの民に向かってそれに与えようとしている土地に入れ、占領せよという指示を与えていると、導きを与えています。なのにイスラエルの連中はスパイを送ろうじゃないか、どんなところか探らせようじゃないかと言った。最後にどうなったか。主は、神様はよろしい、それほどまでにカナンの地を探りたい、スパイを送ってどういう土地なのか知りたいというのならば、人々を使わして私主がイスラエルのために与えようとしているカナンの地を探らせなさいと言った。ところがですよ、民数記の13章ではこの神様の最後の言葉だけを引用して、主はモーゼに告げて仰せられたと書いたんですよ。何を意味しているか。これと同じことが私たちの生活にも起こるんです。つまり出発点においては神の霊の導きでないものを、私たちの感情から来ているものを、あたかも神の霊による導きのように神様誘導してしまう動きを取ることがあるんですよ。そしてですね、あまりにもしつこく神様に迫っていると、神様の方ではそのしつこく言ってくるものを禁じるということはできなくて、それほどまで言うのならばと言って動揺してしまうということが起きるんです。これをですね、ちょうど民数記の13章のように主からの最後の言葉だけを引用して、主はモーゼに仰せられた、神様私にこういう指示を与えたという言い方をするんですよ。あたかも神様からの導きに忠実に従っているかのような言葉遣いをして、具体例出しましょうか。あなたが誰か経済的に苦しんでいる人を見た、知ったという時に、あなたの心ではその人を助けてあげたいという同情心が湧いてくると思うんです。当然のことなんですよ。この気持ちが強くなってくればくるほど、これは当然のことなんだけれども、あなたの方では神様、あの苦しんでいる人を何とかしてあげてくださいという祈りになると思うんです。そしてですよ、それだけじゃない、私がどのようなことをしたらばあの人を助けてあげることができるんでしょうか。私の手元にある10万円をあげたらどうでしょうか、なんていう祈りをするようになるだろうと思うんです。ここで注意が必要なんですよ。神様が一体どういうことを期待しているか。その人が既に持っている信仰を使って自分でその苦しみから抜けている道を探して、自分で抜けていることを望んで行動するのを待っているのに、あなたがそういう祈りをしたらば、そういう祈りをしつこくしていたらば、神様の方ではあなたの手元にある金をその人にあげてはいけないとは言わないで、あなたの言う通りしなさいという答えとなるんですよ。あなたの方ではどうするか。神様が私に手元にある金をあげなさいと言った、神様が神の心を知らせてくれた、 私は神様の霊に導かれた行動を取るというのが言い訳をして、あたかも神の霊の導きに忠実な人であるというようなことを周りの人に向かって言い出すんですよ。けどこれは神の霊の導きではないんです。あなたの感情から来た行動です。はっきりと言うと、神様というものをあなたが巻き込んだ形でのあなたの感情から出た行動です。そして神様が計画をしているもの、その人の信仰を使って一歩成長させようとしているものをあなたの方で壊してしまうということになるわけです。あなたの方では好意でしたことかもしれない、あなたの方では苦しんでいる人を見ていることができなかったのかもしれない、けれどもあなたの感情から来ているものと神様の霊による導きと、つまり神様が望んでいるもの、神様が達成しようとしているものと違う結果を生み出すことになるんです。こういう点で神の霊に導かれた行動というものと感情に基づいた行動というものとしっかりと区別をつける必要があるんです。こういう点に注意をしていれば、そして神の霊に導かれる生活を送り始めると素晴らしい人生を送ることができるようになるんです。あなたは自分の人生において何も心配することがないものとなるんです。どんなことが起こるのかということは全て知っている神の霊が知らせてくれるからです。あなたにとって解決できない問題というものはない生活になるんです。神の霊が解決策を知らせてくれるからです。神様が準備している最善のもの、最良のもの、最高のものを現実することができる人生を送ることができるようになるわけです。そしてあなたが周りにいる人たちに対しても幸福にしてあげることができるようになるわけです。だけれどもこの神の霊に導かれたと思いながら自分の感情で勝手に動いたらどうなる。神様の計画をみんな壊します。であれながらも自分じゃ神の霊に導かれた動きをとって素晴らしいクリスチャンだと格好する。こういう点でですよ、神の霊に導かれるというのは一体何を意味しているのか、しっかりと正しい理解をしていないと、知識を持っていないと、それに動かないといけないんです。だからですよ、今日の学びも入れて合計8回の学びを復習していただきましょう。そして神の霊に導かれる生活に入ってほしいんです。感情で動くんじゃないんです。サタンに惑わされた動きでもないんです。聖書では神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと教えて、言い換えたらば神の子供というものは神の霊に導かれて裕福な生活を送るようになっているんです。その裕福さを現実することが神の子供としての務めですと言ってることなんですよ。そういう点でですね、本当に神の霊に導かれているのか、それとも表面的な導かれた格好をしているけれども違う動きを取っていないかという点で正しい理解を持ち知識を持つことが必要となるんですよ。そしてですね、神の霊に導かれる動きを取ってほしいんです。お祈りいたしましょう。